どうも、オカルポのワンモンでございます。今夜もジマイコの先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、ジャニー指原です。申し訳ございませんでした。
ジャニー指原さん、ちょっと初めて聞きますね。それはジャニーズ関係ですか？
ジャニー指原さんですね。
ジャニー指原、はい、
出てきました。
あれ、サッシーですか？
そうですね、そうですね、サッシーですね。
どういうことですか？ジャニー、はい、
ジャニーさんと同じことしてたっていうね。
ん？サッシーが？
え？うん、サッシーが。
どういうことですか？一応
逆？見てますか？セクハラ問題。
え？今ジャーニー北川と同じ指原リノリノ、これ
はい、
松本人志に苦言も13歳メンバーへのキス&お触り動画が大炎上ということになってますけども、
それですねこのまっちゃんに対してね、
はい、はい、
なんかね、女の人がなんだかんだっていうのでさえ、なんか セカンドレイプだしみたいな。
うん。
あとなんか、何年も前、8年前だからっつって、
うん、
それは8年前のことだからっていうのも違うしみたいなことすごい言ってたのね。
あ、サッシーがね。
サッシーが抹茶に対して。
はい。はい、
そしたら自分は、
はい、
10年ぐらい前に、
はい、
当時13歳のね、はい、メンバーの口にチューしたりする
メンバーっていうのは、あ、AKB
HKT かなんかの博多かなんかの
HKT、
はい、当時13歳とかのメンバーに、
はい、
口にチューしたり、まあ中学生ですよ相手。
HKT ってアイドル、え、ああいうジャニーズ的なやつ違うよね。
AKB の地方のやつじゃない ?NMB だとか HKT とか博多でしょ ?HKT
だ。あ、そっか。あ、ジャーニーさんはジャーニーさん男だし、ジャニーズ男。
うん。
で、指原さんは女で、相手も女ってことで。
女子供。
あ
一緒のことやってるよね。
なるほど。なるほど。
でそれに対してみんなわーってなってるのに一切コメントしないっていうね。
あーっと
でなんか、いやこれはさすがにねみたいな、こう梅沢富美男とかが、
はい、
あれを持ち出して攻めんな、ちょっと返すな気するねとかって言うけど、
はい、
それに対してひろゆきが、
はい、
いやダメですみたいな、
はい、
なんかピザ屋の店長が、
はいはい、
中学生の女の子にチューしてたら、
はい、
それはおかしいことですみたいな、
はい、
その業務上の仕事上の先輩後輩で、
はい、
下の人がチューされるっていうのは、
はい、
普通にありえないと。
ええ、
でこれね、女性同士だったら OK とかさ、
はい、
ね、そういう差別だしねなんか女の人が女の子にやるのは OK みたいな風潮あるよね、なんかね。スキンシップみたいなね。
あれでしょ、そういう、わちゃわちゃみたいな。
うん。
はい。
だけど、その当時の映像を見ると、女の子は、
はい。
なんか、そんなに、
はい。
浮かれてないね。なんか3人目の女の子とかチューされてちょっと下うつむき加減で、
はい、
司会のあれ誰だったかな、後藤だったかな、フットボールアワーの、
はい、
嫌がってるんちゃうみたいな、
はい、
で聞いたら、いやちょっと恥ずかしいですとかっつって、
あのあれ森さん中的な感じ、
森さん中的な感じってどういうこと、
胸がっつり、
あ、そうそうそう、
森感じ、
村上的な、
あ、村上、
そうそうそうそうそうそう。で、
はい、
でもしかしたらね、まだ13歳ってことは中1じゃん、
うん、
そういうね、その他の人とチューする機会だってまだなかったかもしれないのに、ね、二十歳超えた女の人にね、チューされてるわけよ。それってどうなのっていうさ。
なるほどね。
今こう炎上してる。で、ジャニーと一緒だなって思って。全く一緒だよ、やってること。
やってることはそうだね。ただその実際な、それはテレビのいわゆる番組内でってこと？
番組内で。
ああ。
あと、ライブの最中もなんか、そういう風なスキンシップを取ったりとか、ほっぺで
ああ、
チューしたりとか、
はい。
あとなんか胸のサイズを測ってなんか触ったりするみたいなことを自分でも証言してたりとか、当時。なんかそういうことをしてるみたい、してたみたい。なんかそれにしてどうなんですかっていうのを今になって。で、昔のことじゃんって言ってもさ、自分で言っちゃってるから、まっちゃんの件で、いや、昔、何年経っても別にも関係ないみたいなことで。
もう完全にそのブーメランと化してると。
そうですね。で、もっと立ち悪いと思うよ。相手未成年だからね。まっちゃんのは別に大人同士なんだから、ね、勝手に行って、勝手になんかなって、いや、勝手に警察行ってって、大人は何でも自分の判断で自分の責任でできるじゃん。でも子供はやっぱりね、自分が何されてるとか、どんな被害があってとか、で、どんな救済されてとかっていうのは分かんないから、やっぱそれはルールとかで守ってあげなきゃいけないわけよ、社会が。だから、とても悪質だと思うよ、そういう、判断つかない人に対してやってるっていうのは。
多分サッシーさん本人は多分そこまで、何でしょう、そんなほどって感じなんじゃないですか、多分。
今だったらアウトだなっては思ってると思うよ。今の時代は
そうだね、今の時代というか、
大丈夫だよっていう。
今の時代的にもだし、あと自分が言ってたことに対して完全にその反論できない まだまっちゃんに対してそういうことを言ってなければ、
そうだね。
まだかろうじてね、大丈夫だったんでしょうけど、多分、またフェミ姉さんと化してしまったわけですね、多分ね。
そうだね。
で、やられると。
まあ、あれじゃ、知らんぷりしてやり過ごすんじゃない？
まあ、そうですね、多分、まあ、3ヶ月ぐらい経てば、
ね、何事もなかったか
何
のよ
事
うに。
も、多分今年の夏までには、まあ、皆さんも忘れてますから、多分。
そうだね。そうだ ね。
多分3ヶ月もいらないと思いますね、多分。
もう忘れて。
多分もう、あと2、3週間したら多分、別な。
みんな忘れてね。
多分今は大谷、そして大谷の奥さんがなんか出てきたんで、多分今、みんな そっちに行きましょう、多分。
奥さんの話だね。
はい。
素晴らしいですね。
なる
はい、
ほどですね。ジャーニー、指原さん。ということで。
すみません、ということで。
ということで、ちょっと今日は、あ、ちょっと待って、これ、ウィンドウ、ちょっとチョッパーさんからですね、
はい。
前、うちの長男坊が、
はい。
寝言という件についてですね、
はい。
ぜひ、専門家の医者である、チョッパーさんにちょっとご意見を伺いましょうということで、それに対してお便りというか DM が送ってきてくださいまして、ありがとうございますということで、こんばんはと、今日先週の分を拝聴し呼ばれたのでお答えしときますと言っても自分にもはっきりわからないことが多いので、こんな説のために寝言には答えない方がいいという程度ですみたいな感じで記事が貼ってありましてですね、一応寝言に答えてはいけないって本当っていうメディカル、なんだろう、これ、トリ文みたいな、 医療者と共にみたいな、多分医療者の人が見るサイトなんですかね、の記事をこう教えてくださいまして、でそこに書かれてるのが、弟が寝言を言うのでそれに答えて話しかけていたら親にものすごく怒られました。寝言に答えてはいけないのですか、あ、寝言に答えていけないのはなぜですかという10代女性の方から質問が出てまして、でそれに対してお医者さんかなが答えてるんですが、寝言には答えない方が良いでしょうと。寝言に答えると眠りから覚めなくなる、寝言に返事をすると寝言を言った人が早死にするという言い伝えを聞いたことがある人は多いと思いますと。ありますこれ。
なんか良くない、なんか変なオカルトチックな理由だったような気がしたよ。寝言に相槌打っちゃいけないとかっていう。
名刺みたいな。で、寝言に答えると魂があの世に行ってしまうからと迷信めいた理由を説明される人もいるでしょうと。で、睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠の2種類がありますと。脳が活動しているときはレム睡眠は眠りが浅く脳が休んでいる、ノンレム睡眠は深い眠りに落ちている時で、ちょっとやそっとのことでは起きない状態ですと。で、レム睡眠でもノンレム睡眠でも寝言を言いますが、多くの寝言はレム睡眠で見られますと。要は、脳が活動している時ですかね。脳が活動して体が寝てる時。眠りが浅い時か。で、睡眠は脳の疲労を取るためにも大切なのですが、寝言と会話をすることで脳が反応し眠りが浅くなりますと。睡眠の質が悪くなり脳への負担が大きくなってしまうと考えられていますと。で、寝言に答えたことで寝言を言った人が覚めなくなってしまうことはありませんが、睡眠を邪魔しないために寝言には答えない方が良いでしょうと。睡眠についてはまだまだ謎の部分が多く、睡眠覚醒のメカニズムは現代神経科学最大のブラックボックスとも言われていますと。今後の研究によっていろいろ解明されることに期待していますということで、
マジ
中野さとみさんという医師の方の記事でしたね。
はい。はあ。
なんでまだ
今のは記事の。
今の記事です。
最後、チョッパーニーヤンがこう、言ってくれてるのかと思って今聞いて
残
た
念
けど。
ながら、そうだったらよかったんですが、チョッパーニーヤンはあくまでこの記事を引用というかですね、この記事を読んどけと。UDM というかですね、それをいただいたということであります。
ありがたいね。
ありがたいねということで。なんで、寝言はダメですが、あれですよね、その無遊病的なところですよね。動き回るのはどうすればいいのかなっていう、まあ、これも、あれなのかな、あんま言わない方がいいのかね。
でも止めないとね。
止めないとね、ちょっとやばいよね。
暗闇の中で動いてるってことでしょ？それどう、俺さ、そうだ、いや、親が起きてる時間に、子供がバーッと起きてきて、茶の間とか、こう、うろうろしてるっていうパターンなのか、家族全員寝てる状況で、と起きて、真っ暗の中、台所のテーブルの周りぐるぐる回ってるとかね。
めっちゃ怖いねそれ。
どっちなの？ 無
あ、う
遊病。
ち？
無遊病。あ、大ちゃんちの、僕ちゃんとかがそうだっていう話だっけ、これ。もとも
い
と。
や、そこまではひどくない。その、なんかね、突然ね、ガワッと起きて、まあ、俺起きてった人はガワッと起きて、こう、部屋ガラガラッと入ってきて、こう、なんかね、目半開きみたいな感じでの寝ぼけてね。なんか、とかっつって
それね、上の僕ちゃん？
そうそうそうそう。
おうおうおう。
あのさ、あ あのさ、みたいな。あ、寝ぼけてるやんと思って。
で、目どうなってんの？開い
目
て
は
んの？
ね、開いてるは開いてんだよね。
じゃあ、目開いてんだね。
あ、そうそう、だから目は開いてて、ただ、
うん。
なんつうの、その
黒目は？
普通に目と目を合わせて話すっていうんじゃなくて、こう下
黒目はどうなってんの？
黒目は出てるよ、ちゃんと。この
その ガビーンってなってないの？ドギャーンって。
まあなってない、そのギラッギラにはなってない、鈴木先輩みたいにはなってないね。 あの日本昔話じゃなくて、人形劇のあの山姥的なやつでは
やば
ない
っ
よ。
ぱ、急にこうグリってなるよ
そう
ね。
そうそうそう、あるでしょ、あの山から追っかけてくる。
くるくる回ってるでしょ、地面が。
そうそう、
回
地
って、
面
地
が
面
こう、そうそう、地面がくるくる回ってて、山姥がこうわーって追っかけてきて、この
が。後ろからね。
そう、めっちゃ美人な人形がグリーンってなるじゃん。
それ分かる人、分かる人いるよ。だって俺って分かるんだからさ、言われてさ。
いや、多分出ていますよ、
みん
こ
な見
の
てる
オガルモットで。
よ。
人形劇ね、多分 NHK かなんかの。
風邪ひいた時みんな見てたでしょ、それ。
そう、風邪ひいてた
いい
時絶対見てると思う、1回か2回は。
はい。はいはいはい。
そうはなってないですね。
なってない。
なってないです。
ああ。
で、寝ぼけてるよっつって、こう、あの、鶏をこう、檻に落っ込む感じで、 はいはいっつって布団にこう戻して入れてやると、もうすぐ1秒後に寝てる、また。
それじゃあ、あれは？みんな寝てるときはそれ起きてないの？
寝てる時はなんか寝言は言ったりしてね、めっちゃ「わー」ってさ、こう、
暗闇の中で？
そう、「何何」みたいな。
一体って？
トシイチ君ね。トシイチ君は、トシイチ君は、トシイチ君はですね、トシイチ君家に泊まりに行って、要はアパートだったんだよね、トシイチ君家ね。で、寝るときに押し入れ寝てたんだよね。
ドラえもんみたいにね。
ドラえもんみたいに、本当に2人で、狭いやん
狭いね。
今考えると。
狭いよ
まあでも
ね。
小学生の、多分中学年ぐらいだから、3、4年生だから、まあ寝れなくはないんだよね。
それさ、大ちゃんが泊まりに行ったからそこで寝た。それとも普段からとしじくんっ
い
て
やいや、
押し入れで。
俺が泊まりに行ったから、じゃあ押
あ、ちょっ
し
と
入れで
秘密基
今日は、
地みたいな感
そう
じ。秘密基地みたいな感
そう
じ
そう
で。
そうそうそうそう。
は
で、寝てたら始まったわけですよ。肘がゴリゴリってこう当たったんだよね、
肘と肘が。
肘と肘が。で、当たった時にゴリゴリ、痛いっていう寝言が
叫んでたの。
叫んでたね。で、また多分コリコリってなったんでね。そしたら、お母さん痛いっていう まあ何のこっちゃっていう。
それ熱いもあったよね。
あっつい、あ、なんだっけそれ。
その最初は熱かったんだっけ？最
暑い
初
の
は。
もあったかもしれない、押
最
し入れ
初
では
、
寝てたから。
肘、ブリブリ、痛いのあと、確かさ、暑いって言って、布団をさ、バッて、払ったんじゃない？
だっけ、当の本人が忘れてます、私が。
で、横見たら、ダルシムのポーズ。
ああ、してましたよね。してましたよ。
ヨガ
あの、
ポートの
ヨガテレポートの 感じ。
空中に浮かんでる皆さん、あぐらで、あぐらをかいて、手は拝んでる手で、
ヨガテレポートね。
さ 知ってるか分かんない、ヨガテレポートの形で寝てたんだね。
そうそう、寝てた。
横見たらね。
トシシ君が。それは見ましたよ、私。
それも一種のあれなんだろうね。寝言と
寝
か
言
ね。
でしょうね、多分ね。
激しいやつだよね。
うん。
叫んでるでしょ。
叫んでた。
あれ、としんし君って一人っ子？
いや、妹いるね。
あ、1個か2個下？
いや、もっと下かな。
どう
もっ
した？
と下じゃないかな。
なんでとししくんち泊まる？お母さんとし仲良かったの？
時は、まあ、それと、正一君とも仲良かった。同じクラスだったかな、確か。
3年1組でしょ？
3年1組。
で、4年1組でしょ？俺もいたよ、そこに。
だよね。だと、そこら辺からじゃないですか。だって多分、パッタとかし始めて。そこら辺で確か、チンマンさんと多分あったと思いますよ、私。1年生、2年生あたりは多分、
あ、クラス違うもん
ク
ね。
ラス違うんで。
で、としーしくんちにも泊まりってたの？
まあ、1回ね、その1回ですよ。
ああ、それ土曜日に。
かな、多分土曜日。
俺らまだ学校あったもんね、土曜日ね、午前中、
そう
そ
だ
のと
ね、3時間まであったからね。
き。だから、土曜日の飯食った後行ったんだね、じゃあ、とししくんち。
で、多分親も、給食の おばさんというか、あれで、
誰がもらってたの？給食のおばさん。大ちゃんちも？
やってたよ。
あ
ただ、小学校じゃなく、中学校の方だよね。
あ。あ、そうなの？
そうそうそう。いたでしょ、だってとじちくんのお母さん。
いた。
俺入る前の年までうちの母ちゃんもいたからね。
中学校？あ、そう。今もう中学校作ってないっぽいよ。
あ、そうなの。
小学校は作ってんの。
あ、いや、
だからすげえ売れるんだって。そ
じ
の
ゃ
場で作ってる。
中学校も俺らいた時作ってないよ、あれ。
運んできてたよね。
運んできてる。だって2人しかいないもん、給食のおばさん。うち
そう
の
な
母
の？
ちゃんと、としし
改
くんの。
善的なこと。
そうそうそうそう。
ああ、受
で、
け入れたり。
そうそうそうそう。
ああ。
持ってくんじゃん、その食べ終わったら。で、
うん。
それをこう、多分またまとめて、その業者に渡す。俺が中学校上がるときに、
うん、
俺
やめ
が
たの。
中学校いたら、母ちゃんがそこにいたら嫌でしょっつんで辞めたんだよね。
ああ、トシシ君のお母さんいた
まあ、
の？まだ
い
そ
た、いて、い、やってたと思うよ、多分。
の。なるほどね。なんだっ
そ
け？
う。夢
寝
で
言
す
の
ね。夢。
夢
夢。夢
夢
の
の
話
話。
から
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。そう
じゃあ
なん
暗闇の中では動かないのね。
まあ、動いても結構な音だからやっぱ俺も起きるよね。なんだっつって。
ああ。
ね、俺寝てたとしてもね。ガラガラってこう、音したら起きるよね、それは。思って。
だからさ、その暗闇の中、台所のさ、テーブルの周りぐるぐるぐるぐるさ、回ったりすんのかと思ってたの、その無遊病って。
多分本当にひどい無指はそんな感じじゃない？多分。
でも暗闇じゃん？見えてんのかなって。
いや、だからそこも不思議だよね。そ
不思
の、
議だ
電気も何もないのに、
よ。
しかも意識もないわけじゃん？起きたら記憶ないわけだから。だけどもう歩ってる、この不思議だよね。
怖い怖い。だから渦巻きみたいな絵で想像してるよ、俺。
目グリングリンね。
そうそうそうそう。伊藤潤二だっけ？漫画家。
かな。 俺は多分、
怖。
まあ、漫画もそうだけど、あれの映画もあったじゃん。
大杉連さんがあ
そ
の
う、
三つ。
大杉連さんの渦巻きのあの目のあれが
最後洗濯機に入ってぐるぐるってなってたよ ね。
そう、あれがまだね、トラウマというか、まだ記憶にありますよ。その大杉連さんのあの目がグリグリになった時の
味噌汁かき回しつつだよね。すごいね。渦作ってたよね。
いや、これね、ほんとオカルポットの皆さん、これ渦巻きっていう作品をね、ほんとこれはね、衝撃ですよ。
衝撃だね。
大杉連さん、あれってそのいろんな渦巻きのエピソードが入ってんだよね。
そう、漫画の方俺見たけど、
映画はその大杉連
映
の
画も見た。借りてみたよ、俺。ジグザグで。
あれって大杉連がずっとやってんだっけ？何個か
大
ショー
杉
ト。
のそのパターンっていうか、その、あれ、ショートもあるんじゃない？
ミニストーリーみたいな感じでこう何
そう
個
そう
か
そう。
ある感じだったよね、確かね。
なんだっけ？なんだっ
サダ
け？
ヲ？
安倍サダヲも出てたでしょ？
なんか多分
螺
出て
旋
た。
階段落ちて死んでたでしょ？ぐるぐるってなって。
の渦巻きの大杉連さんのあのね、表情はマジ。
あとさ、カタツムリな。
カタツムリもあったね。
どんどん遅刻するようになってきちゃってさ、動きどんどん遅くなってってさ、男の子が。しまいにはさ、背中ボコーってでかくなって、甲羅みたくなっててさ、ワイシャツの中に、中学生か高校生か。最終的にはさ、もう雨の日とかでさ、お、あいつ来てないのかっつったら、いや、来てますよっつってさ、普通に校舎にへばりついてたよね、外に。完全な、カタツムリになって。
いや、ほんとね、
気持ち悪いよね。
あの渦巻きって作品はマジすごいですよね、ほ
そう。
んまに。
ぜひ見ていただきたいね。
ほんとそうですよ。だもうそういう感じなのに歩けてるっていうのがすごいし、でもそれを言ったら 酔っ払いも同じ状態やからね。記憶ない人いるじゃん、たまに。その気をついたらここどこみたいな。
それさ、不思議なのはさ、その時は覚えてっけど、後になってその当時の記憶がないもんだと思ってたの俺。ではなんかね、浮気とかしても、あ、酔っ払ってたんだとかって言うけど、今になってその時のことを説明できないだけで、そのやってる時はガンガンお前の人格だよねって思うのね。だから酔っ払いは後で覚えてないだけかと思ったんだけど、もっと酩酊になるとそうだよね。もっとガッツガツも酔っ払ってたら覚えてないよね、多分その瞬間も。結構あるげんの、そんな人。
だってどうやって家に帰ってきたか分かんないっていう人いるじゃん、よく酔っ払って。
いるね。
もう不思議でならないんだよね、それ。ま
覚えてないだけじゃないの、後になって、その時のこと。
あ、それが、まあ俺酔っ払っ、酒弱いじゃないですか、私。だからその酔っ払う、なんでしょうね。そういう快感が私、わかんないですよね。酔っ払うって、ああ、酔っ払った、気持ちいいなっていうのになる前に、ラララってなるから。
サワー沢 口。
サワー沢口になるんで、リアルにベロを吐く人になるんで、本当に。なので
いや、俺もわかんないよ。
あります？記憶なくなるぐらいまで、そのお酒飲んだ時。
ないない。いや、だからその一回もう歩けなくなってぐらい酔っ払ったことあるけ
あ、
ど、
本当、それもすごいね。
飲みすぎて。
それどうなの、その時、記憶はあるの、その歩き、あ、これやっべえなっていう。
チンマン雑記に僕書いたけど、
はい。
飲み屋でこう下ネタ喋ってて、そ
はい。
の年下の女子たちとね、
はい。
もう楽しくなっちゃって、
はい。
ガブガブ飲んで、もう本当に、もうその来たら次頼んでみたいな。
はいは
で、その次の酒が来るまでにもう飲み干してって、もう常にエンドレスでやってたの、ウィエーって
はい はい、相当すごいね、それね。
そしたらもう最後、じゃあもう終わるよって帰るよってなって、
はい
ダボゴで靴履いてる時にね、落眼亭です、駅の前のね、もうね、周りの人が俺を見てね、大丈夫かって言って、もう顔真っ青だよって。で、その時に、あ、大丈夫っす、大丈夫っす、大丈夫っす、大丈夫っす、って言ってっけど、もう外出た瞬間、もう立てないの。その、なんつうの、お辞儀？お辞儀。
はい、お
つっ
じ
た
ぎ。
らいいの？お辞儀してるとき、その、今までよく90度のお辞儀ってあるじゃん。もう180度のお辞儀。その、膝に自分の頭くっつけるお辞儀。
前屈ってこと？
そう。前屈状態でしかもう立てない。それで、駅から家まで帰った。前見てないから、もう足、自分の足しか見てないっていうか、その。
それは怖いね。他この見てたら、
で、一人家近い女の子いて、その人が、みんなに、ああ、ちょっと、チンマンのこと送れよみたいなね、元店長に言われて、ほら、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫って言いながら、でもなんか多分、近くで危ない時がバッて手出せるように、多分見てくれてたと思うんだけど、信号とか。それでも記憶はあったよ。
そ
で
れ
も、
を、
その、部屋に入って、ちゃんと鍵も閉めて、ベッドに倒れ込んで、もうジャンバー着たまま朝まで、真冬だったけど、もう。何もできなかった。
もそれでもサワーにはなんないんでしょ？サワー、あ、
サバだったよ。
なった？
家、朝、夜中、夜中。もうベッドでサバ。もうずっと神様にごめんなさい、ごめんなさいと、ずっと。もう許してくださいって。めっちゃ気持ち悪いじゃん、あの時って。
本当にサワーは折れないんだな。
さはあるよ、その、なんつうの、なんつったらいいの、まあ、汚い話だからやめるけど、そのベッドのへりか、下にゴミ箱があって、そこにこう、その柿の加工口みたいになってる、
そこに
ずっと謝ってた、俺、
自
いいじ
然
ゃ
に。
ないですか。俺そんな何もしてないじゃないですかみたいなことをずっと。だから正常だって頭は。ずっと前もだから。それでも記憶をなくすとかじゃないよ。
ですよね。俺もね、一回もないですよ、それ。だ、その、記憶なくなった人の、気持ちが全く理解ができないというか。
だよっぽど酒強い人だと思うよ、その。もっといくってことでしょ、あの時の俺以上の、その。
強すぎて、うるららってならないけども、もう脳がおられるぐらいになるっ てことでしょ？
そうだね。
だ、それがすごい。だ、同じ状態ですよね、まさにその無用病みたいな。
でも普通の人は倒れちゃうんじゃない？その、そんなになるときにはもう、急性アル中みたいな。新田君なってたじゃん、大学のとき。
なってたっけ？
啓太さんに挑んで、梅酒ロックの飲み比べみたいになって、啓太さんバカバカ飲むからさ、さ、廊下でぶっ倒れてたじゃん、もう店の梅酒なくなって。
なっけ？
石巻駅前のなんだっけ、魚民だっけな、紫だっけ。
紫だね。
もうないんですって言われたじゃん、梅酒。で、黒田さん呼んだよね。
すい、
車の。
めっちゃ覚えてるね。
うん。黒田さん来てくれて車で運んでくれたよね。新田君のこと。
いい先輩だよね、黒田さん。
そうそうそう。淳君いないのに黒田さん呼ぶってすごいよね。
すごいね。
直接の先輩じゃないじゃん、俺ら誰でも。
全然関係ない。
まあ、あり
な
ま
るほ
し
どね。
たな、そんなことも。
っていうところですね。これ、
はい。
どうしましょうね。これ。
何ですか？
まあ、これ、まあ、ちょこっとだけ、
はい、どうぞ。
本題というか、本題がちょこっと
はい。
あれです。安江さん関連で。
はいはいはい。
まあ、安江さん自身ではないんですが、
はい。
最近俺、その安江さんの YouTube ばっか見てたんで、
はい。
その安江さんに関連する、その、動画っていうのがおすすめに結構来るんですね。
は
なんで最近ちょっと YouTube がつまんなくなってきたんですけど、その中で、たまたま、この間、パッと出てきたのが、
いはいはいはい。
あれなんです。生前の体内記憶っていう新たな、
体内記憶。
お腹の中の記憶。
ああ、はい。
要は、生まれてくる前の赤ちゃんがお腹の中にいる時
は
の記憶を持った子供たちのに話を聞きながら、その絵本を描いてる人がいるんだよね。
おう。
なんだっけ、名前が、ちょっと待って。なんだっけ、名前がね。ちょっと待ってくださいね。のぶみさんっていう人、
は
絵本作家のぶみっていう男性の方なん、多分男性だよね、
い、はいはい
の方で、
はいはい、
その体内記憶でさ、まあ、言ったようなそのインタビューして絵本書いてんだよね、子供たちにいろいろ話聞いて。で、なんと
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
結構言葉を揃えてですね、
はい。
2025年の7月
ほうほうほう。
来るっていうことを言うらしいんですよ。
ほう。
で、要はは
い。
そのでね、なんだっけねっていうのも言うし、あとね、その子たちにいろいろインタビューすると、最近のこの少子化、
はいはい
日本の少子化現象、こうなんでなんていうことを聞いたら、この子供たちがその生まれてくる前、で、お腹の中に来る前、その、まあ、いわゆる天国みたいなところで、まあ、ボスベイビーみたいな感じですよね、本当に。あ、ボスベイビーってわかります？
わかりますよ。
わかりますよね。あんな感じで上の方にいて、なんか大きなモニターでこう見てるんだって。
おお。
どのお母さんのとこに行こうかみたい
そんな話前なかった？
な。なんかちょっとあったかもね、なんかね。
だよね、なんか、初期の頃、オカルポットの雲の上から、
多分なんかしたと思う。
お母さん、行ってみる？みたいな。選んでる？みたいな。
もしかしたらこの人発信の情報なのかもわかんないね。わかんないけど。ただ、この人はそういう体内の記憶を持った子供たちに何千人とかかな。なんかこの話聞きながら絵本書いてんだよね。それでそういう質問をすると、そのなんで今みんな生まれてこないの？みたいな。に子供たちに聞くと、いや、大きいねみたいな、そういう波来てね、みんな死んじゃうから、みんなね、生まれたかってないんだよみたいなことを結構言うんだって。
子供に聞くんだよね、そりゃそう
そう、
だよね。
子供に、そう、なんでみんな、そのもっと生まれてこればいいじゃんみたいな、多分ね、わかんない、どういうふうに聞いていくか、
うん、
なんでそのみんな生まれてこないのって聞くと、いや、そのみんな怖いんだってみたいな、だから来ないんだよみたいなことを言うんだってんです。え、な、何、何、何が怖いのって言うと、だ、そういうふうに大きいね、なんか黒い波みたいなのが来るからねみたいな、みんな死んじゃうからね、嫌なんだよねみたいな、なんかそういう感じのことを言うんだって。
へえ。
で、それが一人二人じゃなくて結構な人数がいるっていう。
怖いね。
そう、っていうのがあって、
おう、
で、なんかね、その一応安江情報網ですと隕石じゃないですか。
おうおうおう。
ただこっちのそのノブミさん系のその子供、体内の記憶持った子供情報というか、そっち系だと隕石というよりかは南海トラフみたいな、そっち系なんだよね。
隕石で、
はい、
が起こるんじゃない。
だ、もしかしたら隕石で南海トラフが誘発されてダブルパンチっていう可能性も、まあ、なきにしもあらずですけどね。
だってあれ、辰木亮さん、
はい、
もう言ってるよね。
辰木亮さんも言ってます。辰木亮さんが多分一番初めにこのオカルト界隈にこのバコンってこう2025年の7月フィリピン沖でのこう海が、海面がすごい盛り上がるみたいなことを、
ね、まあ、
一番最初に言ったと言われてますよね。
なんかインド、自分はインドを旅しててみたいな、
はい、
そういう夢を見たとかってやつだよね。
はい、
それ全部当てはまってんじゃないの。隕石が落ちて、
はい、
南海トラフがそれによって起こって、
はい、
全部一致しますな。
全部さ、それが一気に来たら、これは、これは島さん、とんでもないですよこれ。隕石と南海トラフ同時に来たら、これは、
これはあれですか、規模は、
はい、
やっぱりその前に言ってた、
はい、
その津波が 3,4 倍に膨れ上がって、
です、すんごい大きい、そういうのが来てみんななくなっちゃうみたいな感じのことを言ってるみたいですね。
3,4 倍になりますか。
なあ、下手したら10倍。
それならなければ、
はい、
やっぱその位置的に、
はい、
ちょっと高みの見物的な感じになるじゃないですか。
そうですね。
ね、
はい、
なるの、やっぱり。
何がですか、なるのっていうのは。
3倍4倍に。
どうなんでしょうね、ちょっとこればっかりは。
ならなければ、
はい、
そんなに俺その日怖くないんだけど、
まあ、でも
住んでる場所的によ
4倍、東日本大震災の多分 4,5 倍程度だったら、ワンチャン本当こっちの平野まで来ますよ多分。
4,5 倍はやばいね。
うん、多分スピード的には多分避難できるぐらいはあると思うけど、多分平野部も普通に多分水浸しにはなるんじゃないかな、多分 4,5 倍ぐらいだったら。
怖いね。
うん、だって東日本大震災のっていうのも、あのレベルでっていうのもおかしいですけど、
うん、
あそこで産業道路ぐらいまで来てるでしょ。
来てるね。45号線沿いの
ね、
でも来てるよ、
あそこまで来てるわけだから、
やばいね。
だあれのもし倍ってなったら、普通に
タコぐらいまで来る。
タコ、うん、ぐらいまで来るんじゃないですか普通に。
やばいじゃん。
2倍でそれですからね。
で、七北川溢れる。
あ、全然多分、だって実際溢れてたじゃないですか、その蒲生とかまでは、蒲生干潟はなくなっちゃいましたし。
やばいじゃん。
だってあの七北川のどこぐらいまでかな、家流れてたの。結構 内陸部まで家が、海沿いの家が津波でこの山の方にというか山側にというか上流にこう押し流されてましたからね。だから七北田川も普通に、ただ七北田川は 何個か堰あるからね。
ほう。
例えば余る目にあるでしょ、堰、
席。
末端末端、助けて末端の 現場ですよね。
いや、僕。
水門じゃないけど、なんつうの、堰、ダムみたいな、ダムまではいかないけど、その川の至る所に堰ってあるじゃん、水をこう調節する。 なので、まだ大丈夫か分かんないけど、
ちょっと怖いね。
ただ2倍になったらタコで、3倍4倍になったら多分普通に多分
怖いな。
可能性は全然あると思うんですよね。2倍で単語、3倍、4倍、4、5倍ぐらいのレベルで全然多分ここら辺まで来る可能性は全然あるとは思うんですよね。
ちょっと怖いね。
で、
ビー
そ
リングなんかってない。
う。はい？
高台に。
高台。
入山は？入山の。
そうだね、あそこの
入山坂
ガー
登っ
登っていくしかないだろうね。
たくらいだったら大丈夫。
大丈夫。ただ標高自体はあそこは全然
低い。
多分十数メーターぐらいしかないんじゃなかったかな、確か。標高が大事ですから、海
富谷、
面、
青洲神社ぐらいまで。
多分あそこまで行くと逆に下っちゃうから、多分あそこじゃないですか、県民の森の管理棟のところが、あそこから下に行くでしょ、阿蘇神社は。
じゃあ、狼山公園とか。
あ、そうそうそう、狼山公園の方がまだ高いんじゃないですか。狼山公園の灯台というか展望台に登るしかないですね。
きつい
そ
ね。
こでももしかしたら危ないかもわかんないし。
もうそれどうしたらいいの？
やっぱり広島、北海道あたりに
北海道大丈夫？
北海道は以上大丈夫のような、あと広島とか
広
ね。
島なんで大丈夫なの？広島。
広島、岡山。
なんで？
多分
なんか四国だから？
地形的になんじゃないですか。
高いの？標高が。
まずやっぱ四国というか、そこでこう、大きくね、防波堤、まあ言っちゃ悪いけど、防波堤見たくなっちゃうじゃないですか。
ああ、それ
四
飲み込
国。
むぐらいでかくないの？
どうなるかがわかんない。だからここが、でも、その四国があったとしても、波は直接来なかったとしても、こういう四国とか入り込んでるところって、結構三陸沖みたいにリアス式海岸になって、逆にその、
お
波をこうグワーってね、
う、おうおうおう、
高くする場合もあるから分かんないけど、でも広島あたりはあれなんじゃない、やっぱり場所的に四国がこうあるから、それが防波堤みたくなって、広島岡山あたりはやっぱりまあ
大丈夫。
安全というか、直接来ないからね。一旦この四国がドンって受けるからね。だからやっぱこの広島岡山っていう。
あれ、そ
で、
の方の鳥取とかも安全ってこと？島根とか。
鳥取、ただし鳥取って結構日本海だよね。
うん。
日本海側はあんまりもう回り込んでくるっつうから。
回り込んでくる。
波だからね。ただ日本海側の海沿いじゃなければ大丈夫じゃね。長野とかね。
これは本当に 心配になってきました
そう。
ね。
で、その生まれて、で、これはね、ちょっと私ね、出生データを調べたいんですが、
はい。
どうやらですね、
はい。
その出生率が、あ、出
はい。
生数っつうんですか？出生数が、
はい。
この方曰く、こっちのその、いわゆる広島というか、こっちの方、南っ
はい。
ていうんですかね、この九州、ここら辺の地方、なんていうの、近畿地方っていうのかな、
はい。
こっちの方に、の人、の方に生まれる数が増えてるらしいんですよね。要は、その、まあ、隕石だか分かんないけど、その大きな津波というか、バーって大災害が起こった時に、安全だと言われている場所、地域に生まれてくる子どもの数が、なぜか多くなってるらしいです、この方曰く。
お盛んだってことでもないの。
ではなく、要はその生まれる前に子供たちが、要はそういう海沿いというかね、こういう、なんでしょう、太平洋沿いだと、また、またというかね、その、被災してしまう可能性が高いので、まあ、生き残れる確率が高い、こういう、まあ、広島とかこっちの方に生まれてくる人、子供の数が多い、出生数が多くなっている、どうやららしいです。これは私調べてないんで、まだ何とも言いませんけども。
不思議だね。
まあでも、これもし数字調べて、なぜか確かにこっちの九州というか、広島、ここら辺の出生率が日本全国の平均と比べて、なぜかここ数年高くなってるなとなったら、おおってなるね。
そうだね。
そういう方がいまして、ただこの方私見たばっかなんで、まあまだ何ともあれですけども ただ同じようなその安江先生、まあ今オカルト界隈ではこの2025年7月問題というか、予言というか、これはもう話題沸騰中のところなので。まあ、ちょっとそれ
そればっ
経由、
かり、ひっきりなしに、そればっかりもう今は
そればっかりが俺
こっち
の、
です。
まあ俺もそればっかりを見てたからっていうのもありますけど YouTube にそれ系がいっぱい来るから、もういいっすっていう、
つまらなくなっちゃった YouTube。
そうだね、もうなんつうかね、もういいかなって、もうまた違うのお願いしますっていう、 AI もうちょっとお願いしますっていう いうのはありますけども、ただまあ、なるほどと、そっち路線の攻め込み方というか、体内記憶から想起たかっていう、
すごいね。
っていうのがありましたね。
すごいね。外国に生まれてもいいんじゃない
まあ、そうですね。
の？ 日本じゃなくていいよね。そんなギリギリの岡山とか狙ってこなくてもさ、
そ
安全な国で生まれたらいいんじゃないのって
れ
思っち
を
ゃう
言っ
け
ちゃおしまいですよ、それは。
ど。
それ言っちゃおしまいです、それは。それこそね、モンゴルのど真ん中あたりとかだとめっちゃ安全だよね。
ヨーロッパのね、
はい。
なんかフランスとかあっちの方とかね、フィリピンから遠いところの、ね、治安のいい国とかあるんじゃん、なんかノルウェーとか
そうです
フィ
ね、
ンラン
ヨーロッパ、ノルウェー、スウェーデン、スイス。
ね、
はい。
そっちの方いいよね。
そっちの方がいいでしょうね、多分。でも、違います。千葉さん。
何です
ちょっ
か？
と、まあ、でもこれちょっと、これちょっと語弊ある、フラットに聞いてもらいたいんですけど、その、東日本大震災でそういう亡くなった、子供たちが、でも結構ね、生まれ変わっても来てたりもするらしいですよね。で、生まれ変わってくる理由としては、その、お母さんを助けたいみたいな。
じゃあ同じ
もう、
母親。
今度は、あ、いや、お母さんも、その時のお母さんは亡くなってて、またそ
ああ。
のお母さんのとこに生まれ変わろうとしたんだけども、もう星になってたから、今度別な、お母さんというかね。
その子供っていうのはは
い。
生まれてくる前にってこと？お母さんが亡くなっちゃってっていう。
いや、震災で自分も亡くなって、お母さんも亡くなってみたいな。で、またそのお母さんのとこに生まれ変わろうとしたけども、お母さんも震災で亡くなってたから、また別なお母さんで、今度はその新しいお母さんを絶対守るみたいな、守るために生まれてきたみたいな、そういうのもあるみたいで、だからノルウェーとかじゃダメなんです、それは。
お母さん自体は生まれ変わんないの？
お母
子
さん、
供ばっかり生まれ変わってるけど。
で、この体内記憶のやつを聞くと、いわゆる事故とか、まあ、そういう災害とかね、そういう、なんでしょう、不可抗力で亡くなった子供は比較的すぐに生まれ変われるらしいですね。なので、通常の考えだと2、30年とかさ、結構長い年月かけて生まれ変わるんちゃうんって思うか分かんないけど、そういう不可抗力で亡くなった子供、ちっちゃい子たちっていうのは、もう比較的すぐ生まれ変われると。はい、なので、
でも何歳ぐらいまでなんだろうね。
小学校
ぐらいですか？
くらい、多分やっぱ子供料金から大人料金になる、そこら辺じゃないですか、多分。
小学ですね、じゃあ。
そうっすね、中学生以上は大人料金的な
確かにありますね。
人間界であるんで、多分
じゃ、
人
子供
間、
になっちゃった子が、新しいお母さんの元から生まれてきて、そのお母さんを守ると。
だからノルウェーとかスイスとかだとダメなんです、守れないんです。
ノルウェーとかスイスのお母さんのことは守んないの？
ノルウェーとかスイスのお母さんは守んなくても大丈夫なんで、内陸部だから。
なるほどね。
ええ、
じゃああれじゃん、やっぱり、広島とかさ、
はい、
岡山で生まれちゃダメだよね。東北で生まれないとダメだよね。守るって言うんだ。
海沿いにね、
海沿いでまた生まれてこないと話が
それは千葉さん、そういうこと言っちゃダメですよ、それは。それは言っちゃったら、それは大炎上ですよ、それはもう。
それ岡山、広
逆、
島、
逆大炎上ですね、それは。
岡山、広島っていうのとさ、ノルウェーって同じだよね、なんか言ってること。
そうだね。守ろうとして生まれてきたけども、安全なところに生まれてくるという。
そう、何から守んねんっていう、そういう感じはしますね。
本来であれば、多分一番やばいところに生まれないといけないですもんね、守るんだったら。
そうだね、もう本当にガザ地区とかね、ど真ん中に生まれてくるっていう、守るためだったらね。
守るためだったらね。でも分かんないです、どんどん話が、論点というかずれてきますが、津波からじゃなくて、その被害にあった日本を復興させるためというかね、そういう意味で守るためかも分かんないですね。だから死んでしまったら元も子もないわけで、安全なところで生まれて、そこで守るというか、経済的に守るといいますか。
経済的に
そうです、
なるほどね。
将来的にね、将来的に。
分かった気がした、すごく。
そうですね、ちょっと、
はい、
まあそれはあれですよ、千葉さん、やっぱり
何ですか、
オカルト、オカルトですか、これは。やっぱり多分体内記憶、ちょっとですね、その何でしょう、これはまあいいですかね、これちょっと侮辱することに。
何ですか。
いや、大丈夫です。
いや、その方を否定する形になってしまう、
そうなってしまうんで、ちょっとそれはさすがにやばいなと。
やめましょう、もうこの話。
そうですね、ちょっとまあ、はい、そういう感じの何でしょう、切り口というか、
はい、
入り口もあったので、
はい、
面白いなと。
そうだね、ちょっといろいろ考える人がいる、
ご紹介ちょっとですね。まあ見てもらえれば、
はい、
雰囲気が、私のこの何とも言えないこのどぎまぎした雰囲気が多分皆さんにも分かるのかなと。コメント欄とかを見るとですね、
はい、
あーっていう、うーんっていう、この感じがなんか多分分かるのかなと。
なあ、
はい、ここまで聞いてる方には分かるのかなと。
肯定的な、
あ、私ですか。
いや、そう、コメント欄というか、
コメント欄は、そうですね、コメント欄はもうお涙ちょうだい、もうい
いですね、
そんな感じの、
いいと思います、
はい、っていう感じ、
ね、否定したってね、
はい、
何も生まれないんですよ。
そうです、何も生まれないです、般若心経ですよ。
そうです、そうです、いいんですよ、は
い、いいんです、いいんです、
嘘とか本当とかそんなのはどうでもいいんです。
そう、どうでもいいです、
ですね、
そうです、そうです、どうでもいいですよ、そんな真相、そうです、
その人の言ってることで救われる人がいる、
はい、そう、それでいいんです。
だから要はそのね、東日本大震災で子供を亡くした方とかね、
はい、
とんでもない精神状態だと思うけど、
はい、
やっぱそういう人たちがやっぱ少しでもね救われ、
そうです、そうです、そういうことです、
であればっていうところだよ。
そうです、般若心経なんで、その何でしょう、役目を持ったチャンネルですね。
その絵本の、
はい、
あ、チャンネルあるんだ。
あ、そうです、 YouTube チャンネルです。
あ、なるほどね、いや、いいと思います、その、
はい、
救いは必要だから、
必要ですから。まあそんな感じですね。
そうですね。
はい、よろしいでしょうか、こんな感じ、
よろしいです、よろしいです、
はい、ということで、また来週のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ、
バイじゃあ。